本編で話さなかったんですけども、
うん、
まあ、この雑談っぽい感じをいかに理由付けしてやるかっていうのを考えてて、どういうことかっていうと、
そうですね、うん、
本編結構難しい話多いと思うんですよね、リビルドって、
うんうんうん、
で、まあ、難しい話なんだけどなんか聞いてて分かった気分になるとか、
うんうんうん、
あるいは詳しい人はもっとそれについて知るきっかけになるとか、
うん、
いろいろいい評価をもらっていて、もうすごくやってていいなと思うんだけども、そういうの毎週やってると疲れるんですよ自分も疲れるし、あと出る人の敷居がすげえ上がるなって勝手に思ってて、
うん、それは分かりますね、うん、
だよね。自分がリビルドのゲストだったらって考えたら、いきなりこう出てくださいよって言われた時に俺何話せばいいんだろうって思うと思うんですよね。
これ思いますよ、
絶対思うよね、
うん、
でっていうのがある一方で、直哉さんとか出てもらった回とかの、
うん、
本編はもちろんなんだけど、そのアフターショーでなんかどうでもいい話ダラダラしてると、すげえアフターショー神回だったとかいうツイートが来てなんかそれはそれで嬉しいんだけど、微妙なあの心持ちになるっていう、 あるよね。だそこをすごく考えてて、本編でももっとこう、うん、気楽にできていいんじゃないかなっていうのを思っています。最近のちょっとした悩みですね。
そのショーノート的なものに書いてあるんですけど、事前に雑談もしくは作り込む、
そうそう、
どっちかみたいな話ですよね。
だからもうこの人に出てもらってこの話聞きたいって決まってたら、
うん、
やりやすいんですよね、
うん、
例えばラリーウォールに出てもらって
明確ですね。
そう、ラリーウォールに出てもらって雑談するのはさすがになんか失礼かなって思うし、
うん、
だからそれは全然いいんですよ、
うん、
まあそれはそれで雑談聞きたいって人もいると思うから、
うん、
それはそれであってもいいけども、まあ一応メインはね決まってるじゃないですか、
うん、
だけどそうじゃない時に毎週毎週そんな新しいネタ生まれてこないし、出る人の敷居も高いしなと思って。
そうなんですよ、毎週よくこんだけネタが続くなとは思ってましたけどね、その、うん、割と硬いというか、その技術した話題でっていう意味で、
で結構この話しようと思ってこう調べて、
うん、
まあ、うまくいくことも8割ぐらいあるんだけど、
うん、
なんかその話は思ったより盛り上がんなくて、そっから脱線した話の方が全然面白かったとか、
うん、
そういうのって結構あるんですよね、
うんうんうん、
だからまあそこもあまり硬くならずに、でも毎週はやっぱりやりたいしみたいなね。
あ、まあ負担があるっていうこともありますよね
うん、うん、
そこがそもそもあるのか、宮川さん的には。
そう、僕は負担だとは思ってないんですけども、
うんうん、
でも生活のリズムとかそのこの話したいんだったら何曜日までにオファーして、
あ
ー、でネタを決めておいて金曜日土曜日にちょっと予習しとこうとかって考えると、それはやっぱり必然的に負担にはなってますよね、
うん、
あの全然めんどくさいとか思ってないし楽しいんだけど、そういう意味の負荷はありますよね。
それよりもなんとなくテーマだけ決めといて、
そう、
もう雑談で行ったり来たり、で事前調査は最低限にしとくっていうぐらいの方が、
そう、
良さそうですね、確かに。
で今日のこのエピソードとかはそういうあのイメージにすごく近くて、あのもちろんさっきねユースケベイにネタ出ししてもらったけど、それについてあんまりこう自分で下調べはしてなくて、
うんうんうん、
あ、なんかこういう、そういえばこの話したら多分こういう風に展開できるんじゃないかなと思ってポチポチ箇条書きを書いておいたじゃない、ショーノートに。
そうですね。
でまあ全部は拾い切れてないけど、
うんうん、
あれってまあほとんどかかあの時間はかかってないから、
うんうん、
そういうやり方もあるなと思って。多分なんだけどゲストを毎週違う人を呼ぶからこうなるんだろうなっていうのは一つあるんですよ。
あ、じゃあ僕らみたいに団子ユッケの平和な話だと、
うん、
僕と団子さんが基本的にいてゲストは来ることもあるけども、ベースは2人っていうのがあるから、
そう、
まあ、僕らは本当に事前の台本的なものはほとんどないですからね、
うん、
集まって撮ろうかって言ってすぐに雑談を始めて撮ってそれで終わりなんで、
そう、
ノリ的にはそっちに近くするっていうことですよね。
あのそうしたいのではなくて、 なんだろう、そういうやり方があって、うん、そういうのも面白いと思うんですよ、
うんうん、
だから僕はこういうなんか毎週違うゲストを呼ぶのをやめて、毎週ほとんど固定のゲストでダラダラ喋りたいっていうことを言ってるのではないっていうところが難しくて、
うんうん、
そういうふうにしてる回もあっていいじゃんという話ですかね。
たまには。
そうそうそう。
え、じゃあその回また呼んでください。
お願いしますよ。
この雑談の方が全然僕やりやすいですね。
うん、そうだから結局、ポッドキャストじゃないや、ショーノートに貼ったのは、
うん、
あの最近の英語のポッドキャストもそういう傾向結構あるんですよ、
うん、
なんか 2,3 人のなんかテックギークな人が集まって今週あったテック話について雑談するみたいなポッドキャスト山ほどあるんですよね、
うんうん、
でそれの全部が全部面白いかっていうと面白くないんですよ。9割ぐらいが本当どうでもいい話しててつまんないんだけど、その中にものすごい面白いのもあるわけ、
うんうん、
だし逆にこの人たちの話好きだっていうファンの人が聞くと、そういう雑談も面白く感じられるんだよね。
なるほどなるほど。
これってすごいなんか難しい考え方なんだけど、知らない人の雑談はどうせすごいつまんないけど、知ってる人の雑談は面白いっていう。
もしくはなんか耳に馴染、まあ、これオカルト的な用語ですけど耳に馴染むっていう感じはありますよね。
うん、
なんか聞いててなんかそこに仲間入りしてる感じがあるから、それはそれで BGM としていいとか。
そうそうそう。よくツイッターのフィードバックでとか、あと iTunes のレビューでたまにあるのが、
うん、
なんかカフェの隣のテーブルでオタクの人が技術について話してるのを盗み聞きしてる感じみたいな、星5つみたいなのがたまにあって、あ、そういう感じもありなんだなっていうふ
う
には思ってる、
うんうん
うん、逆にそのテーマが決まっててインタビューするのだと、もうなんかかっちり聞きますみたいな、
うん、
今週この話聞きたかったんで聞きますみたいな感じだけど、まあ両方あっていいっていう話ですけどね。
うん、いいと思います。逆に僕話題 FM って今実験的にその一人で語るっていうのをやってるんですけども、
うん、
これだと一人だともう雑談できないんで、もう台本を決めて何回も取って出さないといけなくて、どちらかというとその技術プレゼンテーション、
うん、
なんか発表、ああいうのってある程度スライド用意して、で話す内容を決めて流れを作るっていうのを事前にしなくちゃいけなくて、それにすごく近いんですよね、
うん、
ちょっとした話でも
カンファレンスのプレゼンを作るのと同じノリってこと？
同じノリなんですよあれ、一人だと、うん、全く一人だと
でも全く反応がないの難しいよね、撮ってる時に。
そうなんですよ。
からな、僕も一人エピソード確か2回か3回やってるんだけど、
はい、
一応全部ライブ放送はしてるんですよね。
あ、そうでしたっけ。
だから、うん、だから前半になんか一人で話しててこんなことありましたとかって5分ぐらい話すと、だいたいレスポンスが来て、あのネタを提供してくれるありがたい人たちがいて、
うんうん、
それに対してピックアップして答えたりとか、そういうことがあるんで、まあ、そういう意味でも生は結構いいなって思ってるんですよね。
なるほどね。
あと AM ラジオとかで一人でやってる番組って結構あるじゃないですか、
うんうん、
例えばなんか伊集院光とか。
伊集院、うん、
でもあれって実際本当に一人で喋ってるわけじゃなくて、その場にスタッフとか編成の人とかいるよね。で一応その人たちがツッコミ入れてくれたりとか笑ってくれたりとかするじゃない、
うんうん、
だそういう存在ってやっぱまあ多少は大きいのかなとか思ったり。
大きいと思いますよ。なんかゲラゲラ笑うとかそれだけでも全然違うと思いますね、
うん、
まあ、そのために僕あのいわゆるポン出しの効果音を作ってそれを出したりとかしてるんですけども、
あれだよね、その拍手とか。
そうですね、多いですねこれ iPad であのサンプラーのソフトが QG っていうのがあって、
うん、
結構使いやすいんですよこういうの、
うんうん、
これ直接あのオーディオのインターフェースに挿してないで今マイク通して音出してるんですけども、
うん、普段だったら両方をインターフェースに入れてミックスするってことだよね。
そうですね。だからポン出しで多少 ごまかすみたいな。
まあなんか話題の切れ目とかに入れるといいかもね。
いいですね。うん、
いや結構話題 FM はなんか実験してる感じがあって僕はすごい好きなんだけど、
うん、
特にあの入りが結構好きで、あのジングルなんか最初に一言喋って、
うん、
でいきなりジングルがわーって入ってきて、
うん、
っていうのはなんかこう、あ、いいなって思います、
ね、すげえ嬉しいです今。これでも一人で結構やろうと思えばやれるんですよね。
うん、
だからまあデジタル系のコンテンツは一人で作ろうと思えば何でも作れるのはすごいなっていうのをちょっと大きな視点で見ると感じたりとかしましたね。
うん、いや結局去年のデブサメの話でもこういう話になったんですけど、
うん、
やっぱポッドキャストなぜ今っていう話にどうしてもなるんだけど、
うん、
すごく10年前とかと比べるとやりやすい環境になってると思うんですよ、
うん、
そのハードウェア的な面もそうだし、
うん、
昔ってその USB でプチッと挿してそのまま取れるマイクとかってあんまなかったと思うんですよね、
うん、
であとそれこそビルトインでついてる PC のマイクとかもそんなに綺麗に撮れないし、
うん、そうですね
っていうハードウェア的な面もそうだし、あとは配信するプラットフォームと か、
うん、
だから僕らとか、まあ、ユースケベとかもちょっとなんかめんどくさい構成撮ってるけど本当だったらもっとね MP3 どっかにアップロードしてファイル作ればいいわけじゃないですか、
うん、
で聞く方も昔は iTunes にダウンロードして iPod をつないでとかだったのがもう iPhone でそのままポチポチやったらそのまま聞けるから、
うんうんうん、
そこが全然変わったよね。
違いますね。そうなんですよね。ただ作るだけじゃなくてその配信の部分までもサポートしてるのがすごいなとは思いますけどね。サポートというか自分でできちゃうというか。
そう、いや結局今僕のこのポッドキャスト今サブスクライバー2万人ぐらいいるんですよ、
うん、
でまあアクティブに聞いてる人はだいたい6000人7000人、
うん、
でまあ1個のエピソードをアップロードすると、まあ、1ヶ月でだいたい1万2000人ぐらい聞く感じなんですけど、うん、それを普通のウェブホスティングでやろうと思ったらものすごいお金かかるからね、
うん、
で昔はもっとかかったと思うし、で今だったらもう月20ドルとかでリロードとかデジタルオーシャンでインスタンス1個立てればそれでさばけるっていう感じだもんね。
うん、そうですね。一人二人でできちゃうのは本当究極いくともっとそういう人が増えてもいい感じはしますけどね。
うん、ただまあオーディオのメディアとしての特性っていうか、さっきのスポンサーの話に関わってくるけど、本編でスポンサーの話をしましたけど、うん、すごく聞く人の時間を占有するメディアだと思うんですよ。いい意味でも悪い意味でも、
うんうんうんうん、
だから人が聞けるポッドキャストの数はどう考えても上限があるじゃない。
そうですね、
うん、まあ、だから早もん勝ちなんだけどね。
今多分その iTunes ストアのテクノロジーのランキングとか見ると、まあ、そもそもランキングの試算の方法が公開されてないので何とも言えないんですけども、
うん、
1位にリビルドがあって2位に話題 FM がいるんですよね、
うん、
だから食い合ってる可能性もあるっていう。
いやそれはまあ、そういう意味ではあるかもね、
うん、
その1週間のうちに例えば1時間しか聞く余裕がないよという人がもしいたら、
うん、
食い合ってるどっちかのエピソードを諦めるっていう可能性はまあなくもないよね。
なくもないですね。
確かに、
まあ、別に食いたいわけじゃないですけどね。
いやでもまあ一つ聞いたら増やしていきたいじゃないですか人は、
うんうん、
だからどんどん聞く人は裾野が増えていって、一人が聞く時間が少しなりとも増えていけばお互いにとってはいいと思うんだけどね。
うん、
いや多分和田 FM とダンディ FM 今週多分ずっと1位になると思うんだよね。いやこれ多分なると思うんですよ。あのリビルドの方が聞いてる人多いから。
リビルド多いですね。
だから、うん、今日これ聞いた人が2割3割ぐらいが新しくサブスクライブしたら それだけで多分1位になると思うんだよな。
じゃあよろしくお願いします
そう、このね iTunes のランキング話は過去何回かしてるんですけど、
うん、
ほんと謎で、
謎ですね、
うん、一応分かったこととしては、その瞬間風速、
うん、
新規サブスクライバーの数っていうのが一番大事で、その次に大事なのがレビューの数、
うん、
でその次があの定常レギュラーのダウンローダーの数、
うん、
なんかこれのなんか式になってんじゃないかなっていう感じですね。
ちょっと疑問なのは、僕とか話題 FM とか短いエピソードたくさんアップロードするじゃないですか、
はい、
でそうするとその短いからって言ってそのダウンロード回数自体は多くなる可能性はあって、
うん、
その場合その長さとかって考慮されてんのかなとか、
うん、
気になる。
僕の感じではあんまない気も
します。
しますけどね。
あとたまにランキングぐっちゃぐちゃに崩れる時とかもあったりとかして、
うん、
謎いっすね。
そう、配信してる側はこうやってテックカテゴリーのランキングとか気にしてるんだけど、果たしてどれだけの人があの iTunes のポッドキャストカテゴリー見てんのかっていうのはだいぶ気になってはいますね。
もしくはそのおすすめとかランキングとか、
うん、
から購読する人がどれだけいるのかっていう、
そう、
そこの動線、
あの全体のトップ10に入ればさすがに影響はあると思うんですよ。
ありますね。
だけどテクノロジーで1位だからってどんだけあんのかなっていうのは微妙感はありますね。
僕今話題 FM だから最初始めたばっかりなんで、あのおすすめに載ってるんですよ、トップの、
うん、
結構、まあ、載らない時もあるんですけども、で載ってると、じゃあポッドキャスト聞こうって言っておすすめで話題 FM って出た時にこれなんだこれって思いますよね多分、
うん、
だからそういう人がいわゆるコンバージョンというか聞いてくれる率ってどのぐらいなんだろうか、ほとんどないよなって思ってるんですけど、
うん、
もしあったらすごい、その人インタビューしてみたいですよね
逆に、うん、その人たちが聞いて面白いのかっていう問題もありますよね。
そうそうそう、まあ、もしくはなんか意外と面白いですねって言ってくれる人がいたらなんか変な感じになりますよね、
うん、いや多分今ツイッターのタイムラインでも見てるんですけど、
うん、
ポッドキャストのランキングなんてあるの初めて知ったっていう人が多分9割5分くらいなんじゃないかな。
確かに多いですね、
うん、なんか運営はすごい気にしてるけど、
気にする、
多分見てる人はそんな気にしてないと思う。
う
ん、ね、
紹介とかまあその発信者がこういうのやってますっていうのが一番でかいのと、リビルドで取り上げられるのが一番それこそ一番でかい、
そうだね、
ですかね。
まあ他の有名なポッドキャストに出て自分のポッドキャストを宣伝するのが一番いいと思うよ。だって聞いてる人だからね、すでにポッドキャストを聞くという習慣がある人が一番ターゲットしやすいよね。
その通りですね
昨日あのおぎやはぎのメガネビーキーのポッドキャスト最新話を聞いてたんですけど、
うん、
めちゃくちゃ面白かったです。
そうなんですか
あのうん、まあ興味ある人いたら聞いてみてください、
うん、こうやっておぎやはぎを宣伝してるっていう
確かに。でもまあ彼らはもう常連だからランキングの。
まあそうですよね、
うん、あのラジオの中でも宣伝してるしね。
うん、
うん、まだこういうお笑い話はあれか、かまだんごさんの方が拾ってくれるあれが多いのかな。
そうっすよ
この間ね僕出た時いろいろこう細かいところを拾ってくれたんだけど、そのバランスがね、
うん、僕が拾えるのは音楽話とかみたいです
最近引っ越したんですか？
去年の6月に、今までは、横浜駅の近くにずっといたんですけども、
うん、
6月に目黒の方に来て東京都民になりましたね。
なんかずっと鎌倉のイメージがあるからさ、
まあ、鎌倉結構いて、でも実は横浜に住んでた時あって、横浜でもう一回また引っ越して、そっから今東京って感じですね。
うん、
横浜は横浜駅の近くですね。
横浜駅ってあんま僕好きじゃないんですけど
嫌いそうですね嫌いっていうか、
僕横浜出身なんですけども、まあ、この番組ではあんまり話してない、あの団子一軒出た時に地元話ちょっとしましたけど、
うん、
横浜の人ってあんま横浜好きじゃないイメージがあるんだけど、横浜って横浜駅の
駅ですよね。
うん、
あの
西口、
逆に言うとその横浜じゃなくてちょっと外れの僕が鎌倉とか住んでたところにとっては、学生にとって横浜のビブレは聖地なんですよ
ビブレね、
うん、
1階にジーンズメイトがあるやつね。
そうそうそうそう、そう、
え、まだあんのジーンズメイト。
ありますよ確か僕が引っ越す前にはあったはず。
うん、でも今は目黒なんすか。
そうですね。
うん、おぎやはぎの矢作よく見ない。
いや、それが芸能人全然見ないんですけど
見ないですか
矢作いいんですか。
僕クックパッドが目黒にあった時に、なんか駅から往復してた時3回ぐらい見ましたよ。
へえ、
うん、多分これ国会情報ではないのかもしれないけど、よくフラッシュフライデーとかにあの目黒で目撃されてるから、
うん、
まあいいと思うんだけどね。
あんま見ないですね芸能人。
うん、
芸能人が多分たくさんいるんですよこの辺、中目黒とかも含めて。
うん、
でもそういう芸能人が出歩いてる時間に多分出歩いてないんでしょうね。
ああ、
おしゃれなお店も行かないし。
夜に出歩かないってこと？
夜は出歩かないですねあんまり。
うん、横浜のラーメンが恋しいって書いてありますけど、
うん、横浜の駅はそのやっぱり横浜周辺の人たちの学生の憧れの場所だから、本当に若い学生、中学生高校生とかがなんかうじゃうじゃいるようなイメージってあるじゃないですか。
うん、
でもその代わりにラーメン屋がたくさんあるんですよね。もう集結してるんですよ、うん、
特に家系のラーメン
にも限らないですね。
あ、そう、
限らないですね。あの醤油が美味しいところとか、
うん、
あとは塩ラーメンが美味しい本丸亭とかもできましたし、で家系だと吉村屋が、
うん、
が総本山として
あって
、総本山ですね。で、あと大正軒もあるんですよ、
うん、
でその隣に玉形っていう九州、うん、大分か、大分ラーメンかなんか、九州ラーメンっぽいんですけども、方のそういう店もあったりして、結構バラエティに富んでるんですよね。一覧もあるし、だからこれなんか宮川さんに心配されてましたけどもあのラーメン一時期本当にそうラーメン食べすぎて、あの中性脂肪があまりにも上がりすぎて医者に中性脂肪を下げる薬を処方されたっていうことがあって、
うん、
なので今は程よく食べてますが。
まだ薬飲んでるんですか。
薬飲んでますね一応でもだいぶ下がりました。
うん、なんかサンフランシスコラーメン屋結構続々できてるんだけど、
うん、うん、
ほとんど九州系ですね。豚骨ばっかり。
一風堂、
あ、そういうなんかメジャーなところはなくて、ニューヨークだと一蘭とかあるんだけど、
うん、
こっちはこっちに引っ越してきた人が新しくブランドを立ち上げたりとか、
うん、
そういう形が多いかな。
うん、
でも味はみんななぜか九州っていうね。
なんでだろう。
まあ醤油系もあるけども、もちろん家系なんていうのはないですね基本的に。
でも家系って本当に神奈川に住んでるとすごい多いイメージがあって、
うん、
特に醤油家系っていうんですか、
うん、うん、
食べる機会多かったんですけども、東京来るとあんまない、もちろん ないなっていう。
うん、なんか目黒にあるよね。
目黒ありますよ目黒は、
うん、
あのとはいえ目黒もラーメン激戦区ではある、
ね、そうだよね。あの駅の反対側っつうかさ、白金台側から見て、うん、そうそうそう、
うん、ただ横浜はねもっと美味しいものがあってバリエーションに富んでたんで、横浜駅の周辺のラーメンがいいっすね。
まあいいんじゃない、その毎日 食べると危険だからさ。
危険ですね。その代わり朝5時までやってるラーメン屋がうちの近くにあるので、うん、危険度が増してるんですけど、
うん、なんか最近あの日本にブルーボトルできたじゃないですか。
できましたね、サードウェーブ。
そう、コーヒーね。
僕あのそのオースティンにヤプシーで行った時に、その後サンフランシスコ観光をヤーコさ
ん
に、
うん、
ナビゲーションしてもらって、いろいろヤフーの本社とかオラクルの本社とか回させてもらったんですよ。で、その途中にブルーボトルでコーヒー飲みましょうって言って実際に飲んだことあるんですよね。
おう、
あれはどこだっけな。
多分市内だと思うよ。ミントプラザっていうところかな。
海が近かった気がする。
うん。あ、じゃああれだ、フェリービルディングかな。
かな、うん、うん。で、まあ美味しかったんですけど
今あれでしょ、3時間待ちでしょ、
ブルーボトルでしょ。
うん。
今日とかもね、日曜日ですからね。
うん。
3時間待ってるんじゃないですかね。
いや、3時間待つ必要はないよね。
とは思いますね。
ただあれですよ、確かね、来月、3月の頭に表参道にできるんですよ。
うん。
で、それが、席数が、なんか、100席とか。
ええー。
うん。あ、違ったかな。もう今より全然でかいやつ。
でもそれでもなんか、表参道だと、
そうだね。
より混みそうな気がする。
うん。まあ、僕はブルーボトルの豆を買って自分で家で作ってるんで。
うん。
あれですけど。いや、2時間並ぶは本当暇なんだなって、思っちゃいますけどね。
僕もコーヒー大好きなんですけども、そうですね、豆を買って、あの、安いコーヒーミールで引いて、ペーパーフィルターで入れるっていう。
うん、
まあ、これでブルーボトルじゃんって言われれば、豆を買えればブルーボトルになると思うので。
そうだよね。
うん。
いや、それで全然いいと思うんだけど。
そうなんですよ。よく並ぶなっていうのはありますね。
まあ、なんていうか、並ぶの好きな国民性っていうかさ。
うん。
なんで昔あのバーガーキングとか、
ああ
の復活した時とかも並んでたもんね。
確かに一回閉じたんでしたっけ。
そうそうそう、
並ぶの好きですよね。まあブルーボトルの豆じゃなくても僕すごい安い豆を使ってるんですけども、
うん、
十分やっぱり引いたりすると美味しいですからね。
うん。
あとは横浜に、ちょっと店の名前忘れてたんですけど、浜ボールの裏の裏ぐらいのところに、あの、その場で豆を選ぶと、焙煎をやってくれるコーヒー豆屋さんがあるんですよ。
ほうほう。
で、なんかその、例えばこのコロンビアの豆を 200g とか 400g って言うと、じゃあ焙煎しますかって言って、しますって言うと、専用の機械でガーってやってくれて、で、うん、その待ってる間に、じゃあちょっとコーヒーいかがですかって言ってサービスしてくれて、ちょっと経ったらパッキング、その場でパッキングしたものを渡してくれるんですよね。
うん。
で、もうそれで、いつもと同じようにコーヒー引けば、一番多分、美味しいものをコスパ高く自分で入れる。
そうだね。
っていう、結構そこのコーヒー豆屋さんはおすすめですね。
うん。僕は日本行った時は、最近あのオフィスが恵比寿のガーデンプレイスに引っ越したんですよ。
うん。
で、恵比寿のガーデンプレイスとは反対側かなにあるサルタヒココーヒーっていう店があって、すごい小さいんだけど。
はい。
そこは美味しいですね。
恵比寿の反対側ですか？
うん。
ロータリーがあると。
反対側って僕の、うん、言い方がちょっと多分正しくないと思う。ロータリー側ではなくて、うん、
マックがある方
かな多分。
なるほど。
うん。
あ、じゃあチェックします。
そう、そこはね、すんごい小さい店なんだけど、
うん、
なんかサンフランシスコっぽさがあるというかね、店の雰囲気も含めて、うん、なかなかいいです。
コーヒー、アイスコーヒーって飲みます？
あ、たまに飲みますよ。自分では作らないけど、暑い日とかに行ったら店では注文しますね。
ガムシロップ入れます？
いや、入れないかな。
いや、なんか米田コーヒーのアイスコーヒーがもともと甘みついてて、おそらく名古屋の風習なのかもしれないんですけども、それをずっと飲んでたら、アイスコーヒーだに限って言えばガムシロップ入れないとしょうがない体になってしまって、いつもドトールとかそういうところでもガムシロップを一個だけもらってちょこっと入れてますね。
もうそれがないとアイスコーヒーだと思わなくなっちゃったの。
そうそうそうそう、
うん、
だからコメダに行くとガムシロップが入ってるんですけど抜きますか抜きませんかみたいなことは絶対聞かれますね。
あ、そうなんだ。
うん、もともと入ってるようには作るんですよ。
うんうんうん、
抜いたのもあるみたいですけど。
へえ、ガムシロップの味なんか甘くなる？
甘くなるですけども、
砂糖とミルクは多少入れるかな。
ああ、僕はホットだともう完全ブラックですけどね。
うん、僕もブラックがいいと思う、
うん、
自分で入れる場合は特にね。
うんうん、
で豆が切れた時だけインスタントコーヒーを入れるんだけど、
それ、うん、
インスタントコーヒーはなんか味があんま好きじゃないから、うん、ミルクを入れてなんかごまかすっていう、
うんうん、
のはあります。
わかるわ。これっていつも編集してるんですか？
編集はしてます。
結構切ったりとかしてます？
いや、ほとんどしてないです。
うーん、
初期は結構編集してたんですよ。
うん、うん、
なんか会話が不自然に間が空いた時とか、
うん、
あともっと細かいこと言うと、自分がこの噛んだ時とか、
うん、
僕結構自分で分かってるけどあんま滑舌良くないんで、意外と噛んだりとか、
うん、
あとうーんとかえーとか言うんですよね。でそれももちろんまあ減ってきてはいると思うんだけど、まあ、未だにするので、
うん、
最初のうちはそれすごい気になってて、もう削ってたんですよ。
うん、
だけど人のポッドキャストを聞いた時に、
うん、
とかとかいうのを言ってるのとか、あとゲストの人が噛んでるのとかを聞いても別に何とも思わないんですね。
あ、すっげえわかるそれ。
だから、あ、なんだこれ、単に自意識過剰なだけだなと思って、あんまり不自然に必要以上に削ることはなくなりました。
それすっごいわかります。
だよね。
僕も滑舌悪いし、あのとか、
うん、
とか気になっちゃうんですよ、自分のことだと。
そう、
自意識過剰というか、自分ってことを意識しすぎるんじゃないですかね。
うん、とどうしても自分をもうよく見せたいというかさ。
そうそうそうそうそう、うん、でもまあこうやって多分自分で撮ったものを自分でたまに聞いたりとかすると、その精度というかもっと噛まないし、
うん、
同じような言葉を使わないとか、
そうだね、
になっていくんじゃないかなとは思ってますけどね。
まあそれも含めて訓練というかね。
修行って呼んでますよ。
そう、修行。あれだ、飛行機のマイル修行とかと一緒で、ポッドキャスト修行。
うん、そうですね、ポッドキャストをやって自分で聞いたりとか反応を見ると、
うん、
いい修行になるんで皆さんもやるといいと思います。
いや、まあ本当そうで、英語もそうなんですよ。
あ、
僕この間英語のエピソード久しぶりにやったんだけどね、ラリー・ウォールとリカルドと、
うん、
いや自分で喋ってる英語を聞くと自分の頭の中で聞こえてる英語とのギャップが激しすぎて相当ビビるんですよね。
うん、
でそういうことをツイッターとかフェイスブックとかに書くと、いや、みんななんか、いや、英語綺麗だよとか言ってくれるんだけど、いや、でもそうじゃないって思ってしまう。
うん、あるある。
で、自分で聞くと、ああ、もうこんなはずじゃないのにって思うから、もうどんどん撮って練習するしかないんだなっていう、当たり前の結論になっちゃうんだけどね。
これね、文章にも当てはまるし、それこそプレゼンとかも 発表の準備、よっぽど重要な発表だと、そのプレゼンを一回レコーディングして聞いてみるって機能が確かキーノートにあったと思うんで、
うん、
そういうのでやるって録画して、録音して見てみると、意外とここ言えてないなとか、分かったりしますよね。
うん、そうそう。なので、まあ、ライブでやるっていうのもそれも含めてかな。
うんうんうん。
あんまりライブでやり始めてから内容を削る必要がなくなったので、
うん、
編集っていうのはもちろんするんだけど、その異常に長い間の間を削るとか、
うん、
あとなんか後ろで物音がした時削るとか、
うん、
それぐらいで内容はほとんどいじんないですね最近。
うん、
で結構いじるって人もいるんだよね、あのポッドキャストやってる人だと。
うん、
でその気持ちだから僕もわかるんですよ。でそれがダメとは全然言わないけど、うん、僕としては早く出す方が大事かなっていうふうに思ってます。
ありますよね、それも。修行ですね。
なんか最近ね、日本に帰ると、こないだ、直江さんとかと飲みに行ったら、
うん、
あの、モザイク FM のジャックさんが来てて、
うんうんうん、
で、1月に帰った時は、オフィスで新年会みたいなのがあったんですよね。
うん、
でその時にあのミラクイさんが隣にいて、
うん、
なんかずっとこんな話してたポッドキャスター話してたあるある話をずっと1時間ぐらいしてて、
あるある、うん、確かにそうですね、あるあるですね。で
これ需要がどんだけあんだっていうね気がするけど、うん、
これ話したら切りないですね
切りない
機材やらそういうねエフェクトだとかそういう話もありますからね。
そう、しかもやっぱ正解がないから。
そう、正解ない。
俺はこうしてる、俺はこうしてる、人それぞれだよねで終わっちゃうよね。
うん、うん、
まああのこうした方がいいよ、こうした方がいいよっていうアドバイスはもちろんあるけどさ、
まあ、結果的に一言で終わっちゃう話ですからね。
そうそう、そうなんですよね
どんだけ物好きなんだっていう話で。
うん、まあそんなとこですか。
まあ、どうですかね。
まあ、2時間話したんでね。
結構話してますね。
結構話してますね。
うん。
まあ、またこういう雑談会やることあったら。
あ、
呼びます。
ぜひ呼んでください。うん、お願いします。
別に雑談じゃなくてもいいんですけど。
このノリすごいやりやすくていいですよ。
いいですね。
はい。
うん。たまにこういうのやりたいと思ってるんで。
はい。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。